朗読の時間です。甲田露伴作品集第25回、朗読は安田正敏です。今日は露声その3。
そうかい。そしてまた今日はどうしてここへ来たのだい？
だってせっかく釣って帰っても、今おじさんの言った通りにね、昨日はこんな船なんかまずくてしょうがない。もう少し気の利いた魚でも釣ってこいって叱られたのだもの。
誰に？
おっかさんに。
じゃあおっかさんに言いつけられて釣りに出ているのかい？
ああ。くだらなく遊んでいるより魚でも釣ってこいってね。僕、くだらなく遊んでいたんじゃない。学校の復習や宿題なんかしていたんだけれど。
ここに至って合点ができた。悠然として同情心が目の当たりの川の潮のように突っかけてきた。本当のおっかさんじゃないね。
少年はびっくりして目を見張って自分の顔を見た。まあ急に無言になってぽっくりちょっと頭を下げてありがとうという意を表したまま竿を持って前の位置に帰った。その時あたかも自分の針に魚が当たった。型のいい正語が上がってきた。少年は羨ましそうに世の方を見た。続いてまた2匹、同じようなのが針に来た。少年は焦るような緊張した顔になって、羨ましげに、また少しは自分の針に何も来ぬのを悲しむような心を覆いきれずに、自分の方を見た。しばらく彼も我も、真になって竿先を見守ったが、魚のあたりはちょっと途絶えた。ふと少年の方を見ると、少年はまじまじと世の方を見ていた。何か言いたいような風であったが、談話の長を得ないというのらしい。ただ温和な、親しみ寄りたいというがごとき笑みをかすかにたたえて世と相見た。と同時に世は少年の竿先に魚の来たったのを認めた。
それ、お前の竿に何か来たよ。
警告すると少年は慌てて向き直ったが早いか臨床にうまい潮に竿を上げた。かなり重い魚であったが引き上げるとそれは大きな船であった。小さい蜘蛛にそれを入れて川柳の細い枝を折り取って跳ね出さぬように押さえ覆った少年はその手をおぐさで拭きながら世の方を見て、おじさん、また餌をくれる？といかにも欲しそうに言った。
ああ、あげる。
少年は竿を手にして世の方へ来た。
いい船だったね。
よくっても船だから。せっかくここへ来たんだけれどもね。と失望した口ぶりには、よくよく船を得たくない心で胸がいっぱいになっているのを表していた。
どうもお前の竿ではワンドの内側しか釣れないのだから、と慰めてやった。
ワンドとは水の湾曲した半円形を言うのだ。
が、かえってそれは少年に慰めにはならずに決定的に失望を与えたことになったのを気づいた途端に世の竿先は強く動いた。自分はもう少年には構っていられなくなった。
竿を手にして一心に魚の締め込みを伺った。魚は型のごとくにやがて食いしめた。こっちは合わせた。向こうは抵抗した。竿は月のごとくになった。糸は針金のごとくになった。水面にさざ波は立った。ついでまた水の綾が乱れた。しかしついに魚は狂い疲れた。その白い白を見せる段になって、とうとうこっちへ引き寄せられた。その時、世の知り合いにあって玉をいつか手にしていた少年は、機敏にちとその魚をすくった。
魚は言うほどもない復古であったが、秋下りのことであるし、育ちのいいのであったから、二人の膳にのぼすに十分足りるものであった。少年は、今はもう羨みの色よりも、ただ少年らしい無邪気の気色にあふれて、頬を染め目を輝かして、いかにも男の子らしい美しさを表していた。それから続いて、自分は二匹の生後を得たが、少年はついに何をも得なかった。時は経った。日は包みの影に落ちた。自分は帰り自宅にかかって仕掛けを収め、竿を収め始めた。少年はそれを見ると、おじさん、もう帰るの？と世に力ない声をかけたが、その顔は暗かった。ああ、もう帰るよ。まだ釣れるかもしれないが、そんなに欲張っても仕方はないし、潮もいいところを過ぎたからね、と自分は答えたが、まだ余っている餌を、いつもなら土にあえて投げ込むのだけれど、今日はこの子に残そうかと思って、餌が余っているが、あげようか、と言った。少年は黙って立ってこちらへ来た。しかし、彼は餌を盛るべき何者をも持っていなかった。彼は古新聞紙の一辺に自分の餌をくるんできたのであったから。差し当たって彼も少年らしい当惑の色を浮かめたが、世にも良い思案はなかった。糸目は水を保つに足るものの中に入れておかねば面白くないのである。
やっぱり、おじさんがさっき話したようにした方がいい。明日またおじさんに会ったら、おじさん、その時に少し遅れ。
と言って、残り惜しそうに餌を見た彼の素直な、そして賢い態度と分別は、少なからず世を感動させた。よしんば餌入れがなくて餌を保てぬにしても、差し当たり使うだけ使ってそこらに捨ててしまいそうなものである。それが少年らしい当然な態度でありそうなものであらねばならぬのである。お前も今日はもう帰るのかい？
ああ、夕方のいろんな用をしなくてはいけないもの。
夕方の家事雑役をするということは、さっきの遊びに釣りをするのでないという言葉に反映しあって、自分の心を動かさせた。本当のおっかさんでないのだね。明日の米を研いだり、晩の掃除をしたりするのだね。彼はまた黙った。今日も船を一匹ばかり持って帰ったら、叱られやしないかね。彼は安全とした顔になったが、やはり黙っていた。その黙っているところが、かえって自分の胸の内に強い衝動を与えた。お父っつぁんはいるのかい？
うん、いるよ。
何をしているのだい？
毎日亀有の方へ通って仕事している。
土工か、あるいはそれに類したことをしているものと想像された。お前のおっかさんは亡くなったのだね。ここに至って我が手は彼の通所に触れたのである。なお黙ってはいたが、こっくりと転倒して是認した彼の目のうちには露が潤んで、檻から真っ赤に夕焼けした空の光が華々しく明るく落ちて、その薄汚い放火無理の手ぬぐい、その下から少し漏れている死体のぼうぼう映えの髪先、赤じみた赤い顔、それらのすべてを無残に暴露した。おっかさんはいつ亡くなったのだい？
去年。
と言った時には、その赤い頬に涙の玉が稲葉を滑る露のように、ほろりと混転し下っていた。今のおっかさんはお前をいじめるのだな。
何、俺がバカなんだ。
見たわけではないが状態は推察できる。それなのに、
何、俺がバカなんだ
というこの一語でもって自分の問いに答えたこの子の気の動き方というものは何という美しさであろう。我恥ずかしいことだと愕然として自分は大いに驚いて大鉄槌で打たれたような気がした。釣りの座を譲れと言って自分がその訳を話した時にその訳がすらりと飲み込めて素直に座を譲ってくれたのもこういう子であったればこそとさっきのことを反抗せざるを得なくもなり、また今残り家を川に投げる方がいいと言ったこの子の語も思い合わされて、伝夜の間にもこういう性質の美を持って生まれるものもあるものかと思うと無限の感が要求せずにはおられなかった。自分はもう深入りしてこの子のうちの事情を問うことを差し控えるのを主当の礼儀のように思った。では兄さん、この残り絵を土で丸めておくれでないか。なるべく固く丸めるのだよ。そうしておくれ。そうしておくれなら私が釣った魚をすっかりでもいくらでもお前のいいだけお前にあげる。そしてお前がおっかさんに機嫌を悪くされないように、そうしたら私は大変嬉しいのだから。自分は自分の思うようにすることができた。少年は餌の土団子をこしらえてくれた。自分はそれを投げた。少年は自分の釣った魚の中から生後2匹を取って、自分に対して言葉は少ないが感謝の意は深く刺した。二人とも土手へ上がった。少年は土手を川上の方へ、自分は土手の西の方へと降りるわけだ。別れの言葉が交わされた時には日はすでに収まって夕風がたもと涼しく吹いてきた。少年は川上へ定場をたどっていった。母食はようやく迫った。肩にした竿、手にした符号、裾袖の裾短な放火無理姿の小さな影は長い土手のおぐさの道のあなたにだんだんと小さくなってゆく空前たるその様。自分はしばらく立って見送っていると彼もまたふと振り返ってこちらを見た。自分を見てちょっと頭を低くして挨拶したが、その眉目はすでに分明には見えなかった。ゴイサギがギャーッと夕空を泣いて過ぎた。その翌日も翌々日も自分は同じ西袋へ出かけた。しかしどうしたことかその少年に再び会うことはなかった。西袋の釣りはその年にりでやめた。が、今でも時々その日その場の情景を思い出す。そして現社会のどこかにその少年がすでに立派な社会に対しての理解ある紳士となって存在しているように思えてならぬのである。甲田露伴作露星、朗読は安田雅俊でした。ではこれで25回にわたった甲田露伴作品集を終わります。